知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。台風対策です。普段からできること、接近する前と接近してからのポイントをご紹介します。まずは普段からできる対策についてです。台風は事前に備えができる災害ですが、台風が接近してからでは間に合わない対策もあります。あらかじめできる準備はしっかり備え、危険から身を守りましょう。水害に備えて側溝や排水溝の掃除をし、水はけを良くしておきます。また屋根や塀、壁などの点検、補強も台風が来る前から普段から行っておきましょう。ライフラインが途絶えた時のことを想定して非常用品を備えます。最低でも備蓄したい非常用品は、懐中電灯、予備の電池、着替え、タオル、ライター、マッチ、救急用品、携帯ラジオやワンセグ携帯、貴重品、公衆電話に使える10円玉、非常用食料、水などです。家族で緊急連絡手段とその方法を話し合っておきましょう。また、落ち合う場所などを決めておくといいでしょう。ハザードマップについてです。家の近くに洪水の恐れのある河川があったり、低地、急傾斜地で水害や土砂災害の恐れがある場合は、事前にハザードマップなどを入手しておきましょう。ハザードマップは各市役所や区役所、役場などで入手することができます。土砂災害や鉄砲水になるかどうかを見分けるためには、平常時と異常時で濁流の流れる方向や速さの違いを普段から確認しておくと良いでしょう。道路が冠水したり、浸水が始まったりしている場所では、用水路やマンホールの蓋が外れていても濁った水で見えなくなっているため、足を取られる危険性があります。ご近所付き合いは、救助や避難所暮らしの際に大きな力となります。いざという時に支援できるよう、コミュニケーションを取り合って助け合いましょう。特に隣近所にお年寄りや災害弱者と呼ばれる方がいる場合は、いざという時に支援できるようにコミュニケーションを取り合って助け合いましょう。台風は事前に来ることが予測できる災害ですが、台風が接近してからの対策で被害に遭われる方も多くいます。台風が近づいているというニュースを見たり聞いたりしたら、対策を確認してください。まずは最新の台風情報の確認です。ニュースなどで台風の進路予想など最新の台風情報を入手します。また、大雨や暴風など警報、注意報や天気予報、雨雲の動きなども見ておきましょう。こまめに気象情報を確認してください。家の周りの再点検です。庭木に支柱を立てたり、塀を補強しましょう。家の周りにあるもので、強風などによって飛ばされる可能性のあるものは、室内にしまうか、しまうことができない場合は、飛ばされないようにしっかり固定しましょう。窓や窓の補強です。ガラスのひび割れや窓枠のガタつきがないか調べ、窓にテープを貼るなどして補強しましょう。さらに万が一、窓ガラスが割れた時のために、カーテンなどを閉めておくと良いでしょう。床上の浸水対策です。家財道具や家電などは浸水の被害を受けないように高いところや2階に移動させます。電気のコンセントは漏電、ショート、感電などが発生する可能性があります。 コンセントは抜き、低い位置にあるものは高いところへ移動させましょう。ライフラインについてです。断水に備えて飲料水を確保します。浴槽に水を張るなどしてトイレなどの生活用水を確保します。避難に備え非常持ち出し品を準備しましょう。次に台風が接近してからです。大規模な災害が想定される場合には、一人一人が自分たちの身は自分たちで守るという意識のもと、たとえ避難勧告が出ていなくても、早めに安全な場所へ避難するなど、防災意識を高めることが重要です。増水した用水路は道路との境目がわからなくなっていて、足を取られる恐れがあります。用水路の見回りは絶対にやめましょう。波打ち際や防波堤など海岸周りでは高潮の恐れがあります。海岸の見回りも絶対にやめましょう。暴風や突風にあおられて転倒する危険があります。屋外での作業は絶対にやめましょう。台風が接近している間は大雨や強風による事故に巻き込まれないように、なるべく外へ出ないようにしてください。特に夜間は外出を控えてください。また、車での避難には注意が必要です。降水量によってはワイパーが効かずブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象が起こる可能性があります。外出は控えましょう。やむを得ず外出している場合は、慣れていない場所やとりわけ地下空間は雨の強さや天候の急変がわかりにくい上、地上が冠水すると一気に水が流れ込み、地上に避難することが困難になる恐れがあります。特に地下空間を利用する方は、早めの避難を心がけてください。山や丘を切り開いて作られた造成地、河川が山地から平野や盆地に移る扇状地、山間部、海岸付近、河川敷は大雨や洪水、土石流に特に警戒が必要な土地です。集中豪雨などによって、崖地や急傾斜地では山崩れが発生する恐れがあります。木々の少ない山間部では土石流の危険をはらんでいるので注意が必要です。また、河川敷では水位の変化に注意し、異変を感じたらいつでも避難できるようにしましょう。防災機関などからの避難準備情報を注意し、市町村から避難勧告や避難指示があったら、すぐに動けるように準備して、素早く避難してください。また、避難勧告が出されていなくても、危険を感じたら自主的に避難するようにしてください。都会では遠くの避難場所へ避難するより、隣近所の2階以上の頑丈な建物に避難させてもらう方が安全な場合もあります。避難する場合は、周囲の状況なども総合的に判断し行動するようにしましょう。避難する際には、火の元、ガスの元栓、電気のブレーカーを落とし、戸締まりを確認しましょう。避難の際は持ち物を最小限にして、両手を自由に使えるようにしておきましょう。ここでは台風に備える普段からそして接近する前、接近してからのポイントをご紹介しました。特殊詐欺についてです。振り込め詐欺などの特殊詐欺は高齢者だけの問題ではありません。遠くに住む両親や祖父母などに頻繁に連絡を取り合って注意を呼びかけてください。まず、特殊詐欺とは面識のない方に対し電話やその他通信手段を用いて預貯金口座への振り込み、その他の方法により現金などを騙し取る詐欺を言い、振り込め詐欺と言われるオレオレ詐欺や架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金詐欺、そして金融商品などの取引名目の特殊詐欺、ギャンブルの必勝情報提供名目の特殊詐欺、また異性との交際斡旋名目など様々な詐欺を総称したものを言います。 それぞれの詐欺について被害に遭わないための注意点をご紹介します。まずオレオレ詐欺です。主な被害者の層は70代から80代で、女性が全体の8割を占めています。手口は、息子などの家族や警察を装って会社のお金を使い込んだ、夫のいる女性を妊娠させてしまったなどのトラブル解決金名目で現金を騙し取ります。犯人が直接自宅に来たり、駅などで待ち合わせをするなどして現金やキャッシュカードを騙し取る手口です。架空請求詐欺は、主な被害者層は60代から70代で、女性が全体の7割を占めます。手口は、はがきや電話、メールなどで架空の事実を口実とした料金などの支払いを要求して現金を騙し取ります。融資保証金詐欺は、40代から70代と幅広く、男性が全体のおよそ6割という被害者層になっています。有利な金利で融資を持ちかけて、保証金やデータ抹消手数料の名目で金を騙し取ります。還付金詐欺は、主な被害者層は70代が多く、女性が全体の7割を占めます。公的機関の職員と偽って税金などの還付があるからと ATM を操作させ現金を騙し取ります。金融商品などの取引名目の詐欺としては、主な被害者層は70代から80代で、男女差なく発生しています。電話やパンフレットなどを送付して嘘の投資話を持ちかけ、購入すれば儲かると言って金を騙し取ります。異性との交際斡旋名目の詐欺としては、主な被害者層は30代の男性です。異性を紹介するなどと雑誌掲載やメールを送信し、これに応じて会員登録を申し込んだ者に登録料や情報提供名目で金を騙し取ります。ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺は、パチンコ必勝法やロト6の当選番号などを教えるということで、雑誌の掲載やメールを送信し、これに応じて会員登録を申し込んだ者に登録料や情報提供名目で金を騙し取る手口です。内閣府の特殊詐欺に関する世論調査の結果、自分は被害に遭わないと思う、どちらかといえば遭わないと思うがおよそ8割となっています。高齢者の被害を防止するため、ご家族などから被害防止の対策をするよう呼びかけてください。息子や孫などをかたるオレオレ詐欺犯人からの電話を見破り、被害に遭わずに済んだ人の多くは、犯人と見破った理由として、本物の息子または孫とは声や話し方が違った、話の内容に矛盾があったなどと話しています。このことからも、普段の家族間の連絡頻度や共有する情報、信頼関係などがオレオレ詐欺などの被害防止と密接に関係していることがわかります。オレオレ詐欺被害者の9割以上が65歳以上の高齢者です。特に高齢者の子供や孫世代にあたる方は、自分から家族と頻繁に連絡を取るなどして被害に遭わないように注意をしてあげてください。またオレオレ詐欺などについて家族で話し合い、事前に電話での呼びかけ方や合言葉などを決めておき、犯人からの電話に騙されないように備えてください。オレオレ詐欺は、子供や孫に対する親愛の情を利用した犯罪であり、誰でも騙される可能性があります。私は絶対大丈夫と思っている人ほど騙されやすいのです。犯人はあらかじめ風邪をひいて声がおかしいなどと、普段と声が違う理由を伝えてきます。また騙されずに見破った人でも、その多くが電話の声は実の息子と似ていたとの感想を抱いています。電話の声だけで犯人と見破るのは大変困難です。特殊詐欺の被害を防止するため、警察から金融機関に対して高額の振り込みや高額の出金をされるお客様に声かけを強化するよう要請しています。金融機関の窓口において、 お客様に対して振り込みや出金の理由などを確認させていただいたり、お話を伺った結果、被害に遭われている疑いがある場合には、被害防止のために金融機関から警察に通報していただき、警察官が事情を伺うことにしています。この金融機関の対応は、警察からの要請に基づくものですから、被害防止のために耳を傾けていただくとともに、これらの取り組みにご理解もお願いいたします。日頃の備えについてです。普段から災害に備えるためには具体的にどうすればよいのでしょうか。ここでは我が家の防災・減災対策の進め方についてご紹介します。まずハザードマップで自宅の災害危険度を把握します。これはハザードマップを用いて自宅の場所にどのような危険が予測されているのかを確認します。ハザードマップとは地域の災害危険度を示した地図で、洪水、土砂災害など災害ごとに市区町村が作成します。多くの市区町村は作成した各種ハザードマップをインターネットで公開しています。次に災害別に発生時の避難行動をあらかじめ決めておきます。これは立ち退き避難をするのか、屋内安全確保で対応できるのか、ハザードマップの情報をもとにあらかじめ決めておきましょう。そして立ち退き避難をする場合はどこに避難するか確認しておきます。指定避難場所か、その他の安全な場所が確保できるかなどを事前に確認しておきます。災害ごとに指定される自治体の指定避難場所はハザードマップやインターネットで確認しましょう。次に、避難の判断をする際、判断材料として注目すべき情報を把握することです。避難の判断材料となるのは気象庁の防災気象情報です。防災気象情報や市区町村が発令する避難勧告などです。ハザードマップの情報をもとに、例えば洪水であれば、どの地点の雨量や水位の情報などを確認すればよいのかを具体的に把握しておきます。避難勧告などの入手については、自治体がどのようなサービスを提供しているのか確認し、日頃からアクセスできるようにしておきましょう。そして、確認した対策の要点を災害別我が家の避難メモにまとめます。自分自身で確認した事柄について、災害別我が家の避難メモにまとめ、いつも近くに置いていざという時に備えましょう。ここでは、災害から命を守る避難の方法についてご紹介しました。
防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具はプラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい、火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに点灯した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。